今夜も始まりました。私土田ドンペと、
おはようございます、ケンジです。
はい、11月じゃない、10月ですね、はい、23日、もうちょっとしたら11月です、はい、10月23日ですね。もうめっきりね、はい、冷え込んでまいりましたし、暑いなあいう日はもちろんもうないですね。ただ、この数日間、はい、割と天気が良かったので、
はい、昼間ね、
焼きましたね、
2日ほどねちょっと転びました
ね、焼きましたね、はい、今日お会いした時にあれ焼いたな思いましたよ、
はい、ちょっと最後のあがきでね。
あれですか、今でも紫外線はやっぱあるんですね。
ありますね、
この時期になっても。
ありますね。なんか僕そんなにいいかなと思いながら転びましたけど、オイル塗って、
はい、
ちょっとほんのり赤くなってますもんね。
いや、はい、顔もやっぱり前2週間前ですか、はい、お会いしてほぼ取れてないですもんね、はい、本来焼いてなかったら多分もう戻っていってるはずなんですけど、は
い
は
い、すぐ白くなっちゃう。
いやー、もうこうなったら本当で、こちらでもうそろそろやばいかな思ったら、また近々沖縄へ行かれると。
そうですね、11月
それはあれでしょ、焼き2でしょ。
そうですね8割焼きに、
8割焼きに、
はい、2割潜りに、
潜りにだって潜ったら焼きませんしね。
そうなんですよ、あんまり。だからもう船の上で
潜ってる場合ちゃうわ、はい、
もう船の上で寝転んどっかなっ
ていやー、沖縄はやっぱりまだ強いですか。で、
ね、紫外線は多分あの日差しは強いですね。
こっちよりも、
ま、天気いい時は28度とか、はい、7度あるんで。
そうですか、
はい、ただ水温がね、今年ちょっと早め、あの夏の間からもそんなにね上がらなかったんで、まあ、サンゴにはちょうどいいかなと思うんですけど。
そうですか、
はい、25度とかその辺なんでちょっと寒いかな。
なのに台風はあれですね、強くなりますね、
だんだんね。
あれ海温がね、あの海水温が高くなるからっていうことでよう言われてますけど、
はい、でも結構あれもう南の方ですもんね、台風が、ね、
確かに。で今日また発生しました、
はい、
20何号や7号かなんかそんなんでしたけど、
朝方ね、
はい、朝方猛烈な台風って、また
猛烈
な、ね、あのどれが猛烈か分からへんぐらいどれも猛烈やっていうね、はい、で今はまだまだこうのハワイの方にこう、
はい、
ポツンとした目ですけど、その目だけで猛烈やってもう言ってますから、
はい、
相当猛烈なんでしょう。
そうだね、26号ね。
で26号ですね、はい、それがずっとこのままどういくかっていうのを今世界の、
はい、
気象台がいろいろ、はい、予想してるみたいですよ、
はい、
なんか今あるところから急に北東に行くとかね、
はい
はい、そうなると日本列島と平行になって北海道の方に抜けていくんで、
はい、大丈夫、
影響ないんですけど、まあ、大体のところが西へ行くだろうと、はい、であるネット飲んで見てると、はい、海水温の高さの、はい、色分けしてたんですね、
はいはい、
そしたら不思議とね、日本列島の周りはねそんなにも今高くないんですよね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
で、その今台風が発生したあたりからやっぱりなんていうんですか、フィリピンとか、
はい、
あっちの方はもうまだ海水温が真っ赤でしたから、
あっち抜け、
多分そう、もしかしたらそういうルートをたどるのかなとかね。
うん、
まあ、海水温だけじゃなくその偏西風やそんなんでね、急にこっと前回もありましたけど、
はい、
いやでもこうなってくると、はい、今日卵で発生したっていうことで、
はい、
まあ、10月の末、はい、11月の頭ぐらいに、
はい、
なんか嫌な予想がするんですね。 今年の
最後の
今年の流れからするとどっかで急に曲がりよんねやろうと、
はいね、
こっちまた来んねやろうと
泣きにしもあらずです
ね, ねえそれはちょっと嫌やなって思ってます。もういいわと、ね、11月になって台風ってあんまりね今まではないですし ね, すねやっぱ9月で大体ね、はい、通常終わりますから、
はい、やばいっすね。
いやなんか台風地球は今年台風が流行りました ね, ね、はい、どこ の, ちあの国でもそうでしたけどそれもどれもが猛烈で、
はい、なこう災害が起き
て、ね、そうです
よね。平成最後というのに
本当そうですよ ね, ね。いやー本当そうですわ。もう堪忍してください、
はい、台風さん、
はい、もうなんとかこのままあの影響のないところに抜けていただくように、
はい
ね祈っておきましょう、
はい。
まあ、でもただこの朝晩最近ですね、
はい、
えらい冷え込んできました。
そうですよね。
もう朝
10度切ってる時とかあったもん ね, ね。
そうですよね。
さっぷり寒いね。もう店から
帰る時と
か、はい、
あの夜朝晩出る時は必ずやっぱりもう上着、
はい、
もちろん長袖でになってしまってますね。
はい、いりますね。
いやまあだからちょっと楽しみなのはもうこれで一気にね、まあ、この寒さになってくると山が紅葉でね、はい、色づき始めるという、
ね、なってきますよ、ね、
そこがちょっと見どころですね。まあ京都は特にですけど、
はい、
いやだから11月、次回の放送が11月の13日なんですけどね、
はい、
まあ、その頃になるとまあ多少もうなんとなく色はついてるんじゃないかなと。
ああ、そうですよね。
でその次の放送になると、はい、多分紅葉真っ盛りでございますっていうね、
はいはい、
京都行こうっていうあのフレーズが出てくるんじゃないかと思いますが、はい、いやまあなんか暑い言ってたのは急にもう寒くなってっていうね、もう本当う、ね、毎年がこうその繰り返しで寒さも異常に寒いし暑さも異常に暑くなってきて、
はい、
もう体調壊す人も多いですわ。
いや本当ね、はい、やっぱりで今年なんか僕もちょっとね 2,3 週間弱ほど咳、
はい、
痰が出てて、はい、でも風邪じゃないんですよ。なんか気管支炎みたいなのが一時流行った時があって、はい、テレビでもそれ言ってました、ね、はい、でなんかお医者さんが3週間以上の場合は風邪です。
あ、そうなんですか、はい、なんか
咳止め飲んだりもしてたんですけど、
はい
はい、
でそれはまあ
弱ぐらいで、
あんな結局自然に治りました
か、はい、僕は、はい、うがいしたりとかで、はい、徐々には治ってくれたんですけど、
あ、気管支に、
はい、
あ、
それがひどくなると肺炎にこじらした
り。あ、そうなんですね、
はい、でこの気温の変動もそうですし、はい、なんかちょっと、ね、
はい、
季節感のあれの暑すぎたのが急にこう冷えたりとかに、
うん、そうですよね、
弱くなってたのかなと思いながら、
なんかだから鼻炎のひどい人とかね、最近ちょっともうよう鼻出てしゃあないとかね、よく聞きますわ、はい、まあ、もちろん花粉の影響もね、
はい、
いろんな花粉が年がら年中飛んでますから、はい、まあ、それももう秋の終わりぐらいになってくるとまた飛ぶし、
うんうんうん、
まあ、それもあるんでしょうけど、
はい、
この急な温度変化でね、やっぱり気管支の方言わすんでしょうね、はい、今年大流行、また数年ぶり 5,6 年ぶりに大流行するって言われてる風疹、
はい、
あれがちょっとこの間もテレビで特集を見ましたけど、
はい、
どうし普通の成人がかかっても、
はい、
発症するのに2週間ぐらいらしいんですね、
は
い、2週間後ぐらいにじゃあどうなるかって言ったら、なんか咳が出るなって、なんか喉が痛いな、体だるいな、はい、で発熱、
はい、
で終わるんですって、
はい、
だからみんな風邪やと思うんですって、
はい、
でまあそれで済む人もいるんですけど、
はい、
一番怖いのは、
はい、
その妊婦さん、
はい、
妊婦さんが風疹にかかると、はい、もうお腹の中の赤ちゃんへの影響 80% 以上っていうので、
う
だから十分気をつけなさいっていうのをそれテレビでも言ってました。
あ、
いやまあそれはでも本当そうですよね、
はい、
なんか防げることを防がずに、
うん、
生まれてきた子がね、目が不自由だったり耳が不自由だったりっていうのですごい後悔するじゃないですか、
はい、
時にそれさえなっていうようなね、はい、だから本当に5ヶ月までの妊婦さんは十分気をつけていただいてね、
はい
はい、もう本当にやばいなって心配やなと思ったらもう家の中から出るなって言ってました。
あ
ただ外を1日働いて帰ってきたご主人が、
はい、
から移るケースがすごい多いので、ご主人はすぐ抗体を調べてもらってくださいと、はい、で、まあ、我々もそうですけど、 ずっと今まで1回風疹のそのね予防接種を小学校や中学校でした人、
はい、
ただ1回やった抗体がもう 60% ぐらいだったかな、にもう下がってるんですって、
はい、
で2回打つ年代もあったらしく、はい、その人らはほぼ9割方抗体があるから防いでるっていうようなことでね、はい、いろいろだから抗体っていうのはすごい大事で、はい、その恐れのあるご夫婦はもう調べておいた方がいいかもわかんないですしね、はい、あ、はい、やっぱ成人がかかってどうも通常の方がかかって、まあ、風邪気味やなっていう程度のね、ものですけど、
はい、
まあ、妊婦さんがかかるとそれだけやっぱり怖いというような病気なんでね、はい、十分気をつけてほしいと思いますね、
はい、
いやなんかもう健康の番組みたいになりました。ケンジドンペの病院へ行こうって新番組でございます。ゲストは来週のゲストは、80を超えたおじいさん2人おばあさん2人でございますって。最近の、症状はどうですかって。いや本当に、まあ楽しい話ですが、
はい、
次ね、先日東京にまたナイトクルージングとかね、ケンさん行かれたわけでございますが、
はい、
そのお話を品川からやっぱり乗られましたか。浜松町、
竹芝、はい、竹芝から。
そうですか、
はい、
ちょうどね、最高の、
はい、
これね皆さん竹芝から乗るとちょうど迎えにねお台場があって、
はい、
もうそこから乗るとね東京湾をずっと船で行くんですけど、はい、まあ綺麗、ね、どうですか。
よかったですね。まあ、日曜日がクルーズで、
はい、
土曜日の日に行きまして、
はい、
その時にちょうどブーで、うん、六本木のブーで、
六本木ブー、
はい、新井さんの
カ
フェ、
はい、
ブーでトックスさんっていうね、
はい、
人の還暦誕生日パーティー、
還暦祝
い、はい、プラス、ジャンボの美香ちゃん勝也くんってゴリラ兄弟のパパママも10月なんでっていうことで、
はい、
誕生日パーティーをまずそこで、しまして、
はい、
まあ、ファンキーな人たちがみんな集まって、
はい、
いいバースデーでしたねっていう、まあ、誕生日パーティーを顔を出しまして、で次の日は竹芝から今度またその、
うん、恵比寿
の夜です、はい、ナイトクルージングに、はい、その恵比寿のソウルシスターズって言って、はい、バーガーの20周年ということで、はい、すごいね、500人ぐらい入る船を貸し切り入って、
すごい、
ちょっとかっこよかったですね、はい、みんな年配の方たちがドレスアップして、
はい、あ、なるほど、
はい、素敵な、で3階にこう大きなフロアがあって、そこでこうダンスしながら、はい、僕らこう2階でこう、
はい、
テーブルがありまして、
はい、
でビップ席で、うんうん、そこで食事をビュッフェを食べながら、お肉も美味しかったですしね、はい、で、まあ、8時半ぐらいになると向こうでディズニーランドの花火が上がるからっていうのをこう遠目で見えてみたいな、
あ、いいな、
はい、でぐるっとこう約2時間のクルージングで食事して、
はい
はい、で帰ってきました、
はい、
なんかいい感じだったですね、いろんな方が、
いいですね、はい、500人ぐらい乗れる船って結構大きいです
ね。めちゃめちゃ大きかったですね。
ほ
う、はい、その売れる揺れる感覚があんまりないですよね、まあ、動いてるなっていうのは分かるんですけど、はい、
で、進む先はやっぱ東京湾、
まあ、ぐるっと、はい、
ぐるっと回る
ゆっくり、はい、
わ、東京湾から見える夜景だけでもね、
ね、
得した気分になりますからね、
素敵やなと思いながら、
はい、
だからそれを貸し切ってこうイベントをやったね、その、
はい、
まあ、頭代表がその岩崎さんっていう方なんですけど、はい、そのソウルシスターズ、はい、でも何よりやっぱりそのイベントができるっていうことはいろんな人の協力があって、
あ、そうですね、
スタッフもねカメラマンに徹してくれたりとかで、あ、すごい素敵な、
あ、
やっぱり一人二人じゃできないことなんで、みんなの協力、受付 の, 手伝っている人らもそうですし、はい、行きやなと思って素敵なところに呼んでいただけたなと。
ああ、そうですか、はい、ケンさんもどうですか、一つ、
ね、クルージング
姫路港から、
はい、ぐるっと江島まで、
はい、江島、周り見ても海の真っ暗しかないし、あれこれどっち方面に進んでるんですか。いやいや、あそこに綺麗な工場群見えますやん、あれ新日鉄広畑ですわ。工場群は綺麗ですけどね。
そうなんですよね。で流木にこうガーンと座礁して沈没せながらね。
いやー、もうぜひね、ケンさんも自分のお持ちのクルーザーでね、
こんまいこんまいね、
一回なんかあれでドレスアップしてやりますか。
LED いっぱいつけてね、
はいはい、やりましょう、面白い。あ、いやでも東京のその本当に夜景っていうのは、
はい、
僕もまあいろんな方の、つながりでそういう船には今までよく乗ってたんですけど、
はい、
それもいいんですけど、僕はロケバスでね、
はい、
ロケに行った帰りにだいたい首都高に通って新宿か渋谷に着くんですよ、
はい、
首都高をと夜通るっていうのが一番好きで、
あ、
綺麗ですわ。横浜方面から帰ってきたらもう羽田空港のとこ通り、お台場のとこ通りですから、
はい、
そしてもう、ね、ちょうど中心地のね、
はい、
麻布のあたり通ったり、そして そこから銀座通って渋谷通ってっていう風に帰るんですけど、
はい、
まあその夜景だけでもすごいんですけど、
はい、
例えば前橋とかね、群馬や栃木から帰ってくるところ、
はい、
それはね関越道っていうのを通ってきまして、
はい、
そこから埼玉を抜けて、
はい、
東京に入るのがちょうどスカイツリーよりまだもう少し先に入ってくるんですね、はい、その入ってくるラインもね、
はい、
もう東京都に入ったぐらいからめちゃくちゃ綺麗で、
はい、
まあもうとあれがあの辺り東京駅やな、もう新丸ビルがあったりとかすぐ分かりますし、
はい、
もう六本木ヒルズはもうすぐ分かりますし、
はい、
そういうのが一望できるところがありましてね、
お
まあこれもロケバスからのもういつも見て感動してます。今日一日これ見れて頑張れてよかったっていうような、ね、ぐらいになるような夜景なんですけど、
はい
はい、東京はやっぱりいつも思うんですけど、
はい、
とにかく暗いとこがないので、
はい、
これはいいですね。本当に宇宙のね、
はい、
衛星から見たところでも日本の形のところで見たら東京とかもほぼ真っ白ぐらいに明るいじゃないですか、
はい、
関東周辺もね、
はいはい、
各それぞれ地方は全部明るくなってますけど、
はい、
東京は異常なぐらい明るいから、
はい、
ってことはやっぱりこれだけね光使って街が明るくなってるんやなっていうふうに思ってるんですけどね、
はい、
まあその船から見る景色もそうですし、ロケバスから見る景色もそうですし、
はい、
だから一度ね皆さん東京行かれたらね、いろんなところ、まあ、東京観光はありますけど、
はい、
まあそれはお昼間にしてもらって、
うんうんうん、
夜はねそうやな、その竹芝からお台場まで行ったりする普通の定期船もあったり、
はい、
普通にお台場に向かう船を乗ってもらったりしてですね、
はい、
券を買ってもらって、
はい、
そういう乗り方をするか、もしくは浅草から、
はい、
水上バスっていうのが出てましてね、
あ、はいはい、
これ僕昼間に乗るのも一人でよう乗るんです、
はい、
好きやから、
はい、
でそれをずっと隅田川に沿ってずっと降りてくるんです。そしたらもう勝手にもうドーンと、まあ、それまでにはいっぱい両国国技館の前通ったりとかいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、一番抜けたところが東京湾ですわ。で竹芝に着くんです。
はいはいはい、
はい、それでそこから竹芝駅から船から降りて歩いて JR の浜松町駅まで行くんですけど、
はいはい
はい、このルートも皆さん最高なんでね、ただこれ悲しいかな、夕方までしかないんですよ水上バスは。
うん、
はい、夜は動いてないんですね、
はい、
多分ね5時半か6時ぐらいまでやったと思うんですね。だから冬場に行くともうその最終に乗れば、はい、もう夜景の中を水上バス進めるので、
はいは
い、すごい素敵なんですけどね、
はい
はい、まあ、一度ね本当にそういうことをね、東京クルーズ、
はい、
東京夜景、
はい、
楽しんでもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、いやそうですか。またどんどん話は変わりますが、
はい、
最近昭和のね、
はい、
物語をしてるって言ってましたけど、髪の毛をね、
はい、
久しぶりにちょっとバッサリ切って、
はい、
角刈りをしてたんです。はい、一本は映画で、それは昭和のヤクザ、
はい、
で一本はドラマで、
はい、
昭和の刑事っていうのをやってたんですけど、
はい、
まあ、今もやってるんですけど、
はい、
だから、まあ、頭の種類はどっちも共通できるので、
はい、
角刈りにしようというような気持ちになってたんですけど、
はい、
ただね、撮影がちょっと1週間2週間ぐらい空くと、
はい、
ちょっとその頭でねうろうろするの恥ずかしいので、
はい、
ちょっとデザインカットしたろうと思って上だけ残すような感じでね、
はい、
裾短くしたりとかして、またいつも散髪は自分でするので、
はい、
今そういう形なんですけど、また、明日ぐらいまでには、
はい、
昭和の頭に戻さなきゃいけないので ちょっと古臭くね、はい、なってしまうんですが、今やってるその映画は多分来年また大きく公開するやつなんですけど、
はい、
ドラマがね最近はね本当にちょっとびっくりしたのが、
はい、
今までドラマやってますって言うと何チャンネルってよく聞かれたんですね、
はいはい、
それが今のねこう皆さん本当に驚きですよ。今はねドラマって言ったらテレビだけじゃなく、
はい、
ネットで見れたり携帯で見れたりするやつがあるんですね、
はい、
フールだったり、はい、ネットフリックスだったりっていう番組があるんですけど、はいはい、今そこが大人気で、
はい、
というのはテレビはやっぱりもう視聴率も悪くなってくると予算があまりつかない、
はい、
そして局との抱き合わせのプロダクションの役者ばっかりが出る、
はい、
だからどれ見ても同じやつばっかりやんっていう風になる、
はい、
もう内容もあんまりない、
はい、
まあ規制も多いからですけど、
うん、
だからあんまり面白いものがないっていうのはここ数年皆さんがおっしゃる一般の方がおっしゃる意見なんですけどね、
はい、
まあその中でね、僕は今年の春に竹内結子さんと共演したやつがそれもフールっていうネットで見るやつだったんですけど、
はい、
僕は悲しいかなフールにまだその入ってなかったんで、
はい、
まだその作品も見れてないんですけど、
あ
それも世界配信するっていう話は聞いてたんで、はい、世界配信とかネットのドラマやろって思ってたぐらいだったんですけど、
はい、
まあまあそれがね今回ネットフリックスっていうところの番組をすることになってそれは、はい、連続ドラマなんですけど、
はい、
まあ出てるキャストがすごいんですよ。
お
こんな人らがネットのドラマにっていう感覚で最初思ってたら、
はい、
いろいろ話を聞いたりいろいろ説明を受けたら、
はい、
今やねテレビよりも予算があって、
はい、
そしてテレビほどの規制が何もないから作りたいものが作り手の作りたいものが作れるっていうものがあるので、
はい、
やってる人たちも出る人たちもそっちの方が面白いわって言ってね、
はい、
もう今名前は出しませんけど今回やってるそのドラマのメインどころすごいっすよ。もう本当に今やこんなときめく人らがみんな出るのっていうような感じでその人らと話しててもねやっぱりテレビのドラマも正直面白くないって言ってたんですよ。だからまあそういう風にこれからなっていくんやなっていうね、
うん、
で今やってるドラマももう来年にはもちろん配信されますけどその配信って日本でちっぽけに配信だけやと思ってたら違うんです。世界190カ国に同時配信するっていうね。だからこのネットフリックスに出た俳優さんのインスタグラムなんかは世界から量産来るからもうフォロワーがすごい増えるとか、
はい、
で今まででも世界的なその作品からのまた依頼があったりとかねそういう話にもつながりますっていうようなことをこのドラマをやるときにね、そこの会社の社長が来て1時間ぐらいいろんなお話をされてですね、
はい、
そして驚きなのが、出てる俳優さんたち全員参加してもらうのはダメだっていうことでセクハラやパワハラの弁護士がしての来ての講習会、そういうようなことをね、する時代になったんですよね。なんかだからまあそれはね作品が、できてそれで問題になってもうそれがボツになるっていうのが一番作り手としては困るので、うん、だからやっぱりそういうふうなことに力入れていくんやろうなと思いましたけどね。いやだからまあまあやっててね面白いです。それも本当昭和の話でねなかなか映画だったら今やったら R18 がつくような部分も出てくるしテレビだったら多分放送されないだろうなっていうね、ようなこともありますから、はい、いやいやだから本当にまあまあ時代が変わってきたやなっていう感じですね、
うん、
いやまあまたねそういうようなことを、皆さんに報告できるような時が来ればね、いち早く報告したいなと思います。こういう作品でこういう時に見れますよっていうね、
はい、
ことですね。いやまあ本当にねまあ確かにそうですわ。平成もね平成になって何年何年言うててああやっぱり昭和が良かったなって最近までずっと思うようなことが多いんですけど、
はい、
ふと考えたら、うん、生まれた子がもう30歳ですよ、ね、
もうおっさんですからね。
もうそう考えたらいつまでそんなこと言うてんねんっていうね、
はい、
もう考えを変えなあかんねんなって。そのさっき言ったようにドラマって言ったらテレビじゃないっていうような感覚を今後次の年後になった時にもうこれからはさ多分そういう流れになってくるでしょうから、
はい、
まあちょっと遡れば昭和時代の その大スクリーンが 主流だった、芸能界の中で、はい、テレビが普及されてきて、今度ねテレビっていう中のドラマっていうのに出るんですわっていう人たちが、大スクリーンに出てる人たちに、なんやお前あんなちっぽけな小さい箱の中に入ってとかって言われてたはずなんです。大先輩にそんなことも聞いたことはあるんですけど、
はい、
全く今それやなっていう。僕なんかもやっぱりこういうネットのドラマとかする前は、そんなネットドラマ誰見んのって思ってたぐらいですから、
うん、
でもやっぱり今やもう全然そうじゃなく、その一緒に出てる俳優さんで有名な方もね、いや正直ね、あのテレビドラマなんかここ本当数回見たことないですって、もうネットでしか見たことないですドラマはっていうね、それドラマっていうのはそのネットフリックスとかで作ってるドラマのことを言ってあったんですけど、
はい、
だからあそんな感覚だよなって思ってね、昭和が良かったな、昭和歌謡はな、心に染みるしなんて言うてるね、
あ
おっさんはやっぱ俺やなっていう
でもスマホがねどんどん盛んになって、
はいはい、
若者たちがその SNS とかそういう発信舞台をこう、はい、が主流に今なってますもんね。
そうです
ね、だからやっぱそういうネットフリックスとかも、
そうですね、
結局光テレビとか、
はい、
そういうのがそういうことになってくるんですよね。
確かにそうです ね、若い世代、これを駆使してる若い世代がやっぱ見出すと、
はい、
それにそれが主流になりますよね。
本当、うん、そうですね、
うん、いやだから本当にテレビの業界もやっぱちょっとね、
はい、
厳しいですし、映画もやっぱりなかなかねこう人が入らないっていう厳しい厳しいっていう声は聞きますが、
はい、
まあコツコツながらでもねやっぱりでも、たまに大ヒットするものもありますからね。
はい、そうですね、
それを夢見てみんなね頑張ってるわけでございます。
なんか、ね、僕のこのショートムービーも、
あ、ブキッチョ、
ブキッチョグランプリ知多半島で ね、
はい、知多半島映画祭、
はい、
それ去年も出しましたっけ。知多半島は今年初めて、
はい、
あ、
そうなんです、
ね、なんかグランプリを取ったっていうことでね、はい、まあ、なかなかこう、自主映画っていう枠でね、
はい
はい、割と最近それが主流になってるところも要さんあって、映画祭もたくさん豊富にね、はい、やってますが、ブキッチョはどこででもね、
はい、
評価が良くてですね。
そうですよ ね、すごいですよね、
うんうん、まあね、まあ、それに関われたのもね嬉しいなとは思ってますが、いやまあこれからもねやっぱりいろいろやっぱおもろいもん作らんとあかんっていうことですね。
そうですね、
はい、おもろいの作ったらやっぱり
評価されてね、
年代がいろんな年代おってもおもろさはねそんなに感覚違わないと思うんですよ、ね、
はい、
うん、だからやっぱそういうものを探って作っていくというね。
そうですね、なんか、
はい、
また今年が結局あの日の伝言を取ってそのままなので、また、
はい、あ、そうですね、
はい、
またそれもね、
はい、次のステップもまた考えていきたいなと。
いや僕もいろいろインスタグラムやら、フェイスブックやらやってますのでね、皆さんね、ちょうどね、昨日ぐらいの記事にね、また僕はまた全然違うキャラでね、
はい、
体操のお兄さんみたいなことやってる記事が出てますので
ダンスドン、はい、ダンスドンですね、
はい、ダンス男実はあの振り付けも僕が振り付けたんで、すごい
全て
僕がダンスと振り付けと、で後ろは女の子2人を抱えてこう、はい、面白い動画ができてます。 YouTube でも見れるんですが、
すごい、
はい、お肉の原産ダンスっていう、ね、はい、ところで Facebook で見てもらったらもう僕の記事を見てね、土田ドンペンのところに載ってる一番最初の記事ですから、
はい、
それで一回クリックしてみてください、
はい、
それでは皆さん、次回ね11月の13日にまたお会いできることを楽しみにしております。
はい、
土田ドンペンと
ケンジでした。
さよなら。
ケンジです。
ドンペイです。
夜のお話。